今月のホットライン、水と風と一体になるマリンスポーツ体験教室。登米市 B&G スポーツ協会主催のカヌー、スタンドアップ、パドルボード、サップ教室は7月30日と8月6日に開かれ、31人が参加しました。教室はマリンスポーツの体験を通して自然の大切さを学ぶことや豊かな心の育成を目的に開催。参加者は指導員からオールの漕ぎ方や操作の注意点などを教わった後、北上川の歌舞伎船着き場から下流へ約5キロの距離をカヌーやサップに乗って川下りを楽しみました。参加した波佐間町の千葉克美さん10歳は、サップの方向転換が難しかったけれど自在に操作できるようになれて嬉しいですと話しました。サップに乗って沖へ出発した参加者たち、操作に慣れてくるとペースを早めて進んでいきました。サップで楽しく乗っている様子が写真で紹介されています。友好親善交流深める、姉妹都市の入善町が訪問。登米市米山町地域間交流推進委員会主催の富山県入善町姉妹都市交流事業は8月1日から3日まで市内で開かれ、入善町から訪れた18人の小中学生が市民との交流を深めました。この交流事業は昭和初期に入善町から多くの人が旧米山町に移住したことをきっかけに2003年から始まり、今年で20年目となります。期間中、長沼ボート場でカヌーなどの体験や石森章太郎ふるさと記念館の見学などをした訪問団。入善に市中2年の笹島光雄さんは、交流体験の思い出を家族や友達に伝えたいと話しました。明日の花が満開の長沼で訪問団がカヌーやナックルボートなどの海洋性スポーツを体験している写真が掲載されています。甘い富木に目輝く、小学生が夏野菜収穫体験。錦織地域振興会主催の錦織子どもステーション夏野菜の収穫体験は8月2日中田町浅水の川面グリーンサービスの農場で開かれ、小学生18人が参加しました。体験会では収穫方法を聞いた後、児童たちの身長より高く育った茎からトウモロコシの実を収穫しました。参加した東和町の千葉雅人さん11歳は、初めての体験だったけど思い切り下に引っ張ったらうまく取れました。すごく美味しかったので家ではコーンスープにしたりバーベキューで焼いたりして食べてみたいと笑顔を見せていました。参加した児童たちはトウモロコシの実を力いっぱいもぎ取り、試食では甘くて美味しいと舌包みを打ちました。自分の背丈より高いトウモロコシの実を収穫している写真が掲載されています。ワクワクを形に、親子で絵本作りを体験。親子で楽しむワークショップ、親子で世界に一冊の絵本を作ろうは8月11日登米市区際劇場で開かれ、23組50人の親子が参加しました。南方町在住の絵本作家千葉涼子さんを講師に迎えたイベントでは、絵本を通して感じてほしい愛情や食育の話などを聞きながら、参加者それぞれが思い描く世界を紙の上に表現していました。千葉さんは、今日のことをきっかけに絵本に興味を持ってくれた子どもがいて本当に嬉しい、今後も活動していきたいと話しました。絵本作りの後には千葉さんによる読み聞かせもあり、会場は終始温かい雰囲気に包まれていました。大好きな家族を描いたり、事前に考えてきた物語をまとめたりした子どもたち、世界に一つの絵本を作り上げていました。お母さん、子どもそして先生が楽しそうに会話を弾ませている様子が映っています。迫力ある演舞に歓声。よさこいとねぷた夏彩る。よさこい&ねぷたin豊里 が同実行委員会主催で8月13日陸前豊里駅前の特設会場などで開かれました。イベントでは北海道大学のよさこいチームや豊里子ども園の園児など県内外から集まった22チーム約400人がよさこいを披露、迫力ある演舞を見ようと4年ぶりの開催を心待ちにしていた多くの人が会場に足を運び、にぎわいを見せました。大きな掛け声とともに次々によさこいが披露されると会場は熱気に包まれ、観客からは拍手と歓声が上がり、夜には幻想的なねぷたが練り歩き会場を彩りました。参加チーム全員で共演する総踊り、躍動感あふれる演舞に会場全体が一体となって盛り上がっている写真が掲載されています。恒久平和の願い込め、祝祭劇場で戦没者追悼式。登米市戦没者追悼式は8月18日登米祝祭劇場で開かれ、遺族や関係者など約200人が追悼に訪れました。参加者は1分間の黙祷をした後、錦学童クラブの児童から手渡された白菊の花を受け取り、献花台へ備えると深々と頭を下げ追悼の意を捧げました。参列した中田町の小野寺益夫さん81歳は、戦争で亡くなった父への追悼の祈りと時代をつなぐ子どもたちのために、今なお各地で起こっている戦争がなくなり平和な世界が訪れることを願いましたと話しました。白菊を献花台に備え頭を下げる参列者、戦没者に思いを馳せ世界の恒久平和を祈っている写真が掲載されています。
寄り添い半世紀、東和町千葉久夫さん81歳、陽子さん76歳。1968年昭和43年5月入籍。笑顔の絶えない毎日です。出会いは久夫さん共通の親戚に紹介されてお見合いで初めて出会ったんだ。小柄ですごく可愛いと思ったよ。お互いの印象は、久夫さん周りのことをよく見ていて気配りが上手だよ。陽子さんよく考えてから正しいと思うことを見定める人だね。私がおっちょこちょいな性格だからとても頼りになるよ。印象に残っている思い出は、二人結婚して50年の記念に日本の北から南まで旅をしたことです。北海道の宗谷岬から眺める海が青く澄んでいて綺麗だったね。これからしたいことは、二人趣味のグラウンドゴルフで足を動かしながら地域の人と交流して健康で楽しく暮らしたいね。機会があれば温泉旅行でゆっくりしたいな。町の若い衆、豊間町野村奈々子さん24歳、身長と血液型160センチで A 型です。現在は波佐間町の大和訪問看護ステーションに勤務し、患者さんのもとへ出向いて看護を提供しています。患者さん一人一人の生活スタイルは様々で、関わり方に正解がないことに難しさを感じますが、患者さんから温かい言葉をかけていただいたときは、その人に寄り添った看護ができてよかったとやりがいを感じます。今は先輩の背中を追っていますが、いつか自分が中心となって患者さんに信頼してもらえる看護を提供できるようにたくさんの経験を積んでいきたいです。自分の性格、友人からはぼーっとしているように見えて物事をよく考えていると言われます。休日の過ごし方は、旅行が好きで先日は青森県のねぶた祭りに行ってきました。これからも東北6県のいろいろなところで文化や歴史に触れたり風景を見に行ったりしたいですね。趣味は写真を油絵で模写しています。描いているときは 没頭して心が落ち着きます。今やってみたいことは、今年愛知県から移住してきました。登米市の伝統に興味があるので、祭りや能を間近で見てみたいです。登米市について一言、個人が経営しているカフェなどの店が多くて楽しく暮らせています。僕と私の夢、東和町木川田桃香さん、米川小学校6年。たくさんの動物を幸せにしたい。私の将来の夢はトリマーになることです。私は動物が大好きで、猫を4匹飼っています。大好きな家族なので、毎日楽しくお世話をしています。毛並みを整えてあげると喉を鳴らして気持ちよさそうにします。その様子を見て、この幸せを他の猫にも分けてあげたい、動物と関わる仕事に関わりたいと思うようになり、犬や猫のトリミングなどを通じて、ペットの美容と健康を維持するトリマーという仕事を見つけ、仕事の内容をより深く調べるうちに、将来の夢になりました。トリマーになるためには、動物に関する知識や愛情を持っていなければなりません。勉強してみると、わからない言葉や知識が多く、難しさを痛感しました。しかし諦めずに少しずつ勉強しています。夢を叶え、多くの動物をきれいにして、たくさんの笑顔が見たいです。我が家のアイドル、千葉かなたくん6ヶ月、2023年2月24日生まれ、中田町ひろやさんの長男。たくさん声を出して笑うようになったね。あっという間のハーフバースデーおめでとう。鹿のりんくん1歳、2022年4月2日生まれ、波佐間町大樹さんの長男。パンが大好きなりんくん、これからもいっぱい食べていっぱい遊ぼうね。藤原ゆずはちゃん3歳、2020年4月13日生まれ、波佐間町ゆうやさんの次女。楽しいことが大好きで、いつもみんなを笑顔にしてくれるゆず、これからもゆずらしくね。高橋すずねちゃん2歳、2021年1月23日生まれ、波佐間町りょうこさんの三女。4月にお姉ちゃんになりました。これからも元気いっぱいすっちゃんのペースで成長していこうね。4人のかわいい笑顔の写真が掲載されています。我が家のアイドルを募集。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。
情報広場催し、登米祝祭劇場10月のイベント情報、開催日、内容の順でお知らせします。8日日曜、第15回チャリティー芸能祭、9日月曜祝日、伝え、つなげ、伝統芸能花舞台。15日日曜、第24回 JA 宮城登米アグリフェスタ。22日日曜、登米高校吹奏楽部第26回定期演奏会。25日水曜、登米市中学校音楽文化祭。26日木曜、敬戦会創立50周年記念公演、寄り添う心、次元寺住職塩沼良純大阿闍梨。28日土曜から29日日曜、2023波佐間芸術祭ステージ発表、展示発表。問い合わせ、登米祝祭劇場、0220-22-0111。市民が文化活動を発表、登米市民文化祭。市内文化芸術団体などのステージ発表や作品展示、仙台フィル弦楽四重奏の演奏などをお楽しみください。9月30日土曜、午前10時から午後4時、10月1日日曜、 午前10時から午後3時。場所、豊里公民館。入場料無料。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係 0220-22-2173。 秋を奏でる演奏会中田音楽祭。市内で活動する音楽団体など合計13団体が秋の音色をお届けします。10月1日日曜午前10時から午後3時。場所、登米祝祭劇場大ホール。問い合わせ、教育委員会中田教育事務所 0220-34-2312。 体を動かし健康づくり、登米市スポーツ祭り。ウォーキングなどのスポーツに触れ親しみましょう。10月9日月曜祝日午前9時から正午。場所、豊里花の公園。雨天時は豊里公民館。対象者、市内に在住または通勤通学する小学生以上の人。申し込み問い合わせ、登米市体育協会中田総合体育館 0220-34-7302。 渡辺翔子さんの朗読会を開催します。中田図書室ブックワールド事業として朗読家渡辺翔子氏の朗読会を開催します。11月5日日曜午後6時20分。場所、石ノ森章太郎ふるさと記念館エントランス。定員、申し込み先着順で一般50人。入場料無料。申し込み受付、10月2日月曜から。申し込み問い合わせ、中田障害学習センター 0220-34-8081。 宮城の明治村でバイオリン鑑賞を。芸術文化振興と地域の活性化のためバイオリンの鑑賞会を開催します。10月7日土曜午後1時半午後1時会場。場所、豊間町本学寺。出演者、バイオリニスト池田俊美氏。入場料2000円。問い合わせ、池田俊美のバイオリンを聴く会秋山さん 080-2840-5279。 募集、住宅入居者を募集。中田東和豊里石越定住促進住宅は現在随時募集をしています。入居を希望する人は住宅都市整備課まで問い合わせください。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係 0220-34-2316。 市内産木材を使用する住宅等に補助金を交付。市は市内産木材の需要拡大を図るため、市内に市内産木材を使用した住宅などの新築、購入または改修をする人に対して補助金を交付します。また市内産森林認証木材の使用や市内製材所の活用に応じて補助金額が加算されます。詳しくは市公式ホームページを確認ください。問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係 0220-34-2709。 パソコン中級講習会受講者募集。ワード1、10月12日木曜、13日金曜。2、11月9日木曜、10日金曜。エクセル、1、10月17日火曜、18日水曜。2、11月14日火曜、15日水曜。パワーポイント、1、10月19日木曜、20日金曜。2、11月16日木曜、17日金曜。各日午後1時半から4時。各講習1、2のいずれかの日程で申し込みください。内容は1、2とも同じです。 募集人数先着順で各10人、場所視聴覚センター2階第一研修室、受講料無料。申し込み期間9月20日水曜から各講習会前日まで。申し込み問い合わせ視聴覚センター 0220-22-5219。 市病院事業中長期計画の改定に対する意見を募集。市では総務省から示された公立病院経営強化ガイドラインに基づき、登米市病院事業中長期計画を改定します。改定にあたり中長期計画改定案に対する意見を募集します。募集期間9月21日木曜から10月23日月曜。公表する資料、登米市病院事業中長期計画改定案概要版、登米市病院事業中長期計画改定案新旧対象表。公表場所、医療局経営管理部経営企画課、各総合支所、各公民館、ふれあいセンター、市公式ホームページ。提出方法、中長期計画改定案に対する意見と明記し、郵送ファクシミリ、電子メールまたは持参により提出してください。様式は自由。住所、氏名、団体などの場合は所在地、名称、代表者名、電話番号を必ず記入し提出してください。なお電話では受付できません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱います。また個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日市公式ホームページで公表します。提出問い合わせ、医療局経営管理部経営企画課企画係、0220-21-5030。令和6年度入札参加資格申請追加審査を受付。競争入札参加資格審査追加審査申請の受付。市が発注する工事や業務などの競争入札に参加を希望する場合、資格審査を受け、競争入札参加資格者名簿への登録が必要です。登録区分、建設工事、建設関連業務、物品の製造販売、役務の提供。受付期間、11月27日月曜から12月22日金曜。提出方法、郵送。市内業者に限り通じ提出を受け付けます。持参による提出か。入札参加資格の有効期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日。提出書類、入札参加資格申請書一式、小規模工事等契約希望者登録申請の受付。市内業者で競争入札参加資格申請をせず、小規模な建設工事や修繕などの請負を希望する場合は登録が必要です。対象工事など内容が経緯で履行が容易なもの、1件あたりの工事が130万円、修繕は50万円以下のもの。受付期間随時。提出方法、郵送または持参。提出書類、小規模工事等契約希望者登録申請書一式。詳しくは市公式ホームページを確認ください。提出問い合わせ、契約検査室契約係、0220-22-2097。宮城の明治村おもてなしガイド体験。豊間町の歴史や町並みを案内する観光ガイドを体験してみませんか。事前講習、10月15日日曜。日時、10月22日日曜午前9時から午後1時。場所、1、教育資料館、2、伝統芸能伝承館、森舞台。対象者、市内中学生、高校生。募集人数、 申し込み先着順で各5人、参加費無料。申し込み期限10月1日日曜、当日はベテランガイドが同行します。現在市内中学生高校生を対象とした体験型歴史探訪も募集しています。詳しくは市公式ホームページを確認ください。申し込み問い合わせ、豊間新高校舎0220-52-5566。
お知らせ、災害に備えて消防水利の点検を実施。登米市消防署では災害時の使用に備えて消火栓バルブの開閉状況や防火水槽の水量など消防水利の点検を実施します。交通量などには十分注意して実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。10月2日月曜から11月24日金曜午前9時から午後5時、問い合わせ消防本部警防課警防係0220-22-1901。図書館の雑誌をリサイクルします。市内図書館図書室では保存期間が過ぎた雑誌や除籍した書籍を希望者に無償で提供します。提供する雑誌は料理や園芸などの各種情報誌です。狭間図書館中田図書室の雑誌書籍約900冊、10月21日土曜午前10時から午後1時、場所中田障害学習センター。豊間図書館の雑誌書籍約600冊、10月28日土曜午前10時から午後1時、場所豊間公民館。雑誌の提供冊数は1人10冊まで。書籍の冊数制限はありません。当日は持ち帰り用の袋を持参ください。問い合わせ、狭間図書館0220-22-9820、豊間図書館0220-52-5330、中田図書室0220-34-8081。視覚障害者情報交流会を開催。視覚に障害のある人や家族、関係者の交流会を開催します。障害者手帳の所持は問いません。10月5日木曜午後1時から3時半。内容、視覚障害者向け福祉用具の紹介と体験、懇談会。会場、狭間公民館2階軽運動場。事前申し込みは不要です。問い合わせ、宮城県視覚障害者情報センター 022-234-4047。 障害者家族セミナーを開催します。障害や病気がある人の家族を対象にセミナーを開催します。10月24日火曜午前10時から正午、場所市役所南方庁舎2階大中会議室。内容、講話、心の病との付き合い方、大切な人のために知っておきたいこと。講師、東北医科薬科大学医学部精神科学教室医師福地成氏。参加費無料。申し込み期限10月13日金曜。申し込み方法、電話ファクシミリ。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。聴覚障害者支援耳サポサロンを開催。聴覚障害のある人や家族などが参加できる耳サポサロン。手話や筆談など安心できるコミュニケーション手段で対応します。10月16日月曜午後1時半から2時半歯周病についての講話。午後2時半から3時半交流サロン、聴覚障害に関する相談に応じます。場所市役所南方庁舎2階シアターホール。事前申し込みは不要です。盲ろう者通訳を希望する場合のみ事前にご連絡ください。
問い合わせ、県聴覚障害者情報センター耳サポ宮城 022-393-5501。 秋の農作業安全確認運動、機械の転落・転倒対策を、最新の農作業死亡事故調査の結果、農業機械に関わる事故が全体の約7割を占め、このうち農業機械の転落・転倒事故が農業機械事故の約半数と最大要因となっています。危険な箇所やリスクを回避するため、組織や家庭内での声かけを実施しましょう。問い合わせ、産業経済部産業総務課産業総務係 0220-34-2716。 農繁期の路面清掃にご協力ください。農繁期はトラクターなどから道路に土が落ちることがあります。落ちた土は通行の妨げや交通事故の原因となるだけでなく、泥や土の塊を道路に落とすことは道路法で禁止行為として規定されています。やむを得ず道路を汚してしまった場合は速やかに清掃をお願いします。問い合わせ、建設部建設総務課道路河川管理係 0220-34-2365。 インボイス制度説明会、登録用費相談会。佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会及び登録用費相談会を開催します。登録用費相談会はインボイス制度説明会後に引き続き開催します。10月19日木曜、主に消費税の課税事業者。10月26日木曜、主に消費税の免税事業者。いずれも午後2時から3時半。場所、佐沼税務署1階会議室。定員、先着順で各10人。開催日の1週間前までに申し込みください。定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ、佐沼税務署 0220-22-2501。資料収集運搬処分手数料を改定します。10月1日から資料収集運搬処分手数料組取手数料を改定します。改定額は10リットルあたり96円29円増となります。1回あたりの収集量が100リットル未満の場合は収集量を100リットルとします。問い合わせ、市民生活部環境事業所衛生センター 0220-58-2064。 介護の仕事合同面談会を開催。介護の仕事に関心のある人、就職希望者を対象に参加費無料の面談会を開催します。介護事業者が5社程度参加し、個別に仕事の話を聞くことができます。10月31日火曜午後1時半から午後4時、事前申し込み必要です。場所、狭間公民館軽運動場。申し込み問い合わせ、ハローワーク狭間職業相談部門 0220-22-8609。 一ノ関平泉バルーンフェスティバル開催。一ノ関平泉バルーンフェスティバルを一ノ関水辺プラザで開催します。期間中、風向きにより熱気球が水田などで離着陸する場合があります。ご理解ご協力をお願いします。日程、10月13日金曜から15日日曜。問い合わせ、一ノ関平泉バルーンフェスティバル実行委員会、一ノ関市商工労働部観光物産課 0191-21-8413。 年金だより、出産前後の国民年金保険料が免除になります。次世代育成支援の観点から、出産前後期間の国民年金保険料が 免除される制度が平成31年4月から始まりました。出産予定日または出産日の月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除になります。出産予定日の6ヶ月前から届出ができますので、早めの手続きをお願いします。届出の用紙は日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、各総合支所、市民課、または年金事務所に備え付けてあります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル 0570-003-004、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166、 マイナンバーカード申請サポート、10月4日水曜、18日水曜、いずれも午前9時半から午後4時、場所、南方庁舎2階、予約問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118。
相談、55歳までの人の結婚相談会を開催。宮城青年婚活サポートセンターの専門相談員が無料で相談に応じます。10月15日日曜午前10時から午後3時要予約。場所、波佐間公民館2階小会議室。対象者、55歳までの独身男女または結婚適齢者を持つ家族、定員8人。申し込み期限10月14日土曜。申し込み問い合わせ、宮城青年婚活サポートセンター 0222-293-4638。 障害者の自立に向けて仕事相談を開設。障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、職業生活上の相談に応じます。10月24日火曜、1午前9時半、2午前11時、3午後1時半、4午後3時、要電話予約。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などの相談に専門知識を持つ支援員が応じます。1、10月10日火曜、宝江ふれあいセンター。2、24日火曜、中津山公民館。時間はいずれも午前10時から午後4時。相談料無料。問い合わせ、ソエールトメ 0220-23-8610。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。10月27日金曜、午後1時から3時50分、要電話予約。場所、波佐間にぎわいセンター、担当、及川剛弁護士。相談申し込み、0220-58-2117。相談料無料。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 司法書士無料法律相談を開設します。10月1日の法の日記念行事として無料法律相談所を開設します。登記全般、不動産、会社、法人、相続、債務整理、裁判手続きなどの相談に応じます。10月7日土曜、午前9時から正午。場所、波佐間公民館。問い合わせ、宮城県司法書士会登米支部 0220-22-8059。 中小企業個人事業者無料弁護士移動相談会。中小企業個人事業者を対象に事業者間の取引問題や過重債務などの相談を受け付けます。10月24日火曜、午後1時から4時、要電話予約。場所、宮城県 止め合同庁舎202会議室、申し込み期限10月17日火曜、申し込み問い合わせ宮城産業振興機構0120-418-618、労働問題に関する相談窓口、県は賃金や勤務時間などの労働条件、退職や介護など労働に関するさまざまな問題についての相談を受け付けています。労働問題に関する制度の基本的な説明や相談内容に即した関係機関の案内、県労働委員会が行う個別労使紛争の斡旋の紹介をしています。気軽に相談ください。問い合わせ県労働相談窓口専用ダイヤル0222141450。行政に関する相談所を開設します。行政相談は国や県、市などへの意見・要望などの相談に行政相談委員が無料で応じ、その解決や実現をサポートするものです。下記の日程で特設行政相談所を開設しますので気軽に利用ください。特設行政相談所開設日程、地区委員開催日、時間、開設場所の順にお知らせします。波佐間斉藤輝夫さん、10月5日木曜10時から11時半、波佐間老人福祉センター。豊間片岡哲郎さん、10月5日木曜10時から11時半、豊間老人福祉センター。東和佐藤優子さん、10月5日木曜10時から11時半、10月18日水曜9時半から11時半、東和総合支所。米山柳淵徹さん、10月10日火曜10時から11時半、米山総合保健福祉センター。石越佐々木隆夫さん、10月16日月曜10時から12時、石越総合支所。津山山形俊文さん、10月12日木曜13時半から15時、津山公民館。10月27日金曜9時半から11時半、津山老人福祉センター。問い合わせ総務部総務課総務係0222-22-2091。行政相談は総務省行政相談センター聞く耳宮城でも随時受け付けています。問い合わせ総務省行政相談センター 0570-090-110。 寄付、ご寄付いただきありがとうございました。7月受納、石越町剣道協会様、石越中学校用剣道防具同7台7月4日問い合わせ総務部総務課総務係0220-22-2091。夜間納税相談窓口、10月11月分。10月26日木曜、11月30日木曜。10月から午後7時までに変更になります。場所と問い合わせ総務部税務課波佐間庁舎1階徴収対策係0220-22-2169。 10月の納税、市県民税3期、国民健康保険税5期、介護保険料5期、後期高齢者保険料4期、納期限10月31日火曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口世帯数、令和5年8月末現在、世帯数 27,233 世帯、男性 36,192 人、女性 37,553 人、計 73,745 人。人口世帯数には外国人住民も含まれています。前月より85人減少しています。警察署からのお知らせ、9月21日から秋の交通安全運動が始まります。 これからの時期は日没が早まり、夜間の交通事故が多発します。特に夜間は反射材を身につけ、交通事故に注意しましょう。8月の災害件数、火災8件、救急438件、救助5件。稲刈りの季節を迎えます。焚き火やもみ殻焼却時は事前に消防署に届け出し、完全に消火するまでその場を離れないようにしましょう。
ときめき人、育ててくれたふるさとに恩返し。豊間町、高橋雄一さん。1959年生まれ。血液型 A型。プロフィール、現在家族と仙台市で暮らしながら豊間町と往復生活を送る。趣味はサッカー観戦とランニング。自分を育ててくれたふるさとに恩返しがしたかったと話す豊間診療所院長の高橋雄一さん。高校卒業までの18年間を豊間町で過ごした高橋さんは、当時を振り返ると人と人との距離感がちょうどよく過ごしやすい地域だったと話す。栃木県の自治医科大学で医学を学び、卒業後は宮城県内の病院や大学で内科医やリウマチの研究員として活動。2003年に利府町に診療所を開設して経験を重ねた。知識と技術を身につけるうちに、いつか生まれ育った豊間町で患者さんに寄り添った医療を提供する診療所を作りたいと夢を抱くようになり、18年から休診していた私立豊間診療所の施設を借り受け、今年5月診療を開始した。豊間診療所を地域住人の安心した生活を支える存在にしていきたいという思いで、自身の専門であるリウマチの治療だけでなく総合内科として患者を受け入れている。地域に根ざした診療所の利点は、医師と患者の距離が近く、症状の変化にいち早く気づけることだと思います。一人一人の心に寄り添った診療を心がけていて、患者さんの症状が改善し笑顔になってもらえることが大きな喜びと語る。地域との交流が健康で長生きするためには大切。いずれは地域の人が集まって、病気のことに限らず抱えている悩みなどを解消できる場所にしていきたいと前を向く。高橋さんの診療所はこれからも地域を癒していく。豊間診療所の中で高橋院長が凛として写っている写真が掲載されています。編集後期、今後の特集のテーマは集落支援員。そして記事を書くにあたって、私の中でのもう一つのテーマは笑顔でした。取材を通してたくさんの笑顔に出会うことができ、私も笑顔に。ニヤニヤしながら編集する私を見て、同僚からの一言、大丈夫ですか？怪しく見えますが多分大丈夫です。高橋さん、カヌーサップ教室を取材。事務局が操縦するモーター付きのボートに乗って、参加者の皆さんと一緒に川を下りました。ボートの後ろから舞い上がる水しぶきが太陽の光を浴びてキラキラと輝く様子がとても綺麗でした。私もいつかボートを操縦してみたいです。木戸浦さん。市公式ホームページでは広報とめの音声データを掲載しています。ボランティアグループハートウェーブの皆さんが心を込めた声の広報を届けてくれています。毎回添えられる会員の皆さんの素敵なメッセージ、ぜひお聞きください。渡辺さん。
編集後期でハートウェーブの活動をご紹介いただきました。ありがとうございます。 9月になりましたが、驚くほど暑い日が続いています。体調管理はできていますか？とはいうものの、朝夕はいくらか過ごしやすくなり、どこからともなく虫の声も涼やかに聞こえています。その中で登米市出身の野球の WBC アンダー18に選ばれたお二人の活躍で、今度は世界一となりました。嬉しい限りです。若い二人に負けないように、皆さんと一緒にまた登米市の素敵なところをたくさん見つけて盛り上げたいですね。コロナもちょっと油断すると増えてくるようです。基本に帰り、また続けましょう。手洗い、うがい、3密と。熱中症も気を抜けませんね。そして稲刈りがいつもより早いようです。美味しい登米産の新米を食べて、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺久子、阿部直子、西岡陽子、佐々木真知子、川島敦子。編集、川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。